はい、クラブ三六九へようこそ。猫大好きみゆきです。
黒犬です。
帰ってきた青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、100回記念ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
いきなりですが100回目の配信となります。今回が、はいはいはい、あっという間でしたね。
はい、ドルさんお帰りなさいませ。
いや本当にね、
お帰りなさい。
とりあえず、はい、ちょっと喋っていいですか。
はい、
もう大変でしたよ本当にね。
どうでした。
いや本業の方がねちょっと、はい、大変でした。
へえ、
はい、
どんな
どんな、
はい、
まあ舞台関係のね、
はい、
あれですよ。
はい、
はい、ちょっといろいろあって、
うん、
もう一月もう毎日稽古してましたよ、
うんうんうん、
はい、まで本番終えて、
はい
はい、なんとか復帰できたんですけども、
うん、
いやもう二人ありがとうございました。塩の回とかね、すごい良かったと思います、
うん、は
い、
ありがとうございます、う
ん、はい、
もう全然話足りなかったぐらいなんですけど。
え、話足りない、まだ行く。
いやもう
まだ引っ張る。
いつか引っ張りたいと思いますね。あれもうほんまにあれそれこそ氷山の一角じゃないですけど、
はいはいはい、
ここから広がる話が山盛りあるんで、
うん、だそうです。はい、皆さん黒犬が、はい、またやってくれると思うんで、は
い、楽しみにしててください。
はい、
はい、ということで今回ですね、100回を記念して今までをちょっと振り返りでそれぞれが好きなやってて一番お気に入りの回がもしあれば聞いていきたいと思います。
はい、
はい、一番お気に入りの回、じゃあ私からいこうかな、
はい、
一番最初、あ、一番お気に入りの回なんですけれども、60回ですね。砂糖の話、はい、
砂糖、
出た出た、
はい、うん、が一番なんて言うんですか、生活に関わることだから、
はい、
見直すいいきっかけになってとても大きな影響を受けたし、
はい、
でその後ネットフリックスで甘くない砂糖の話っていう映画を見たんですけども、それも見てすごく衝撃で、またさらにあ、もうやめよう完食は、
はい、
しばらくちょっとフルーツ食べてたんですけど、
はい、
まあ、フルーツ もう飽きちゃって今またポッキーに戻っ て、
早起き
赤色変わるんですか
まあでもそんなにね、まあ、肥満体型でもないし運動もしてる方なので、まあ、神経質にはなることもないかなと思いつつも、
はい、
自分の家族だとか、
はい、
そういう人に、提供するご飯とかについていいきっかけになりました、
は
い、反響もすごかったですしね。
あ、はい、
そうですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
だってみんな毎日口にするもんやし、
うん、
そうですね、
はい、うん、
そうそう
ですね、
こんな感じで、
はい、
はい、じゃあ黒犬さんは。
僕は、まあ、ちょっとこれ今トレンドでもあって、あとは自分絶対大事やなって思うことなんで、最近の話、最近って最近の最近じゃなくて第92回かなでやってた、常在菌とか体に元からいる菌の話、
はい
はいはいはい、あれの話で、
うん、
まあ、ちょっと時事ネタになってしまうんですけど、
うん、
大阪の都知事吉村さんでしたっけ。
あ、磯陣吉村出た、
磯陣、はい、はいはいはい、磯村さんがおっしゃってた、
うん、
磯陣とかいろんな薬品を机の上にバッて乗して、
はいはいはい、
これいいんですよみたいなプレゼン大会始まったじゃないですか何のことやねんと思って、はい、でそもそもイソジンってうがいするから、その鼻の奥のウイルス、うん、PCR 検査って鼻の奥に綿棒を突っ込んで、
うん、
そこの粘膜にコロナがおったら陽性、
うん、
いなかったら陰性になるじゃないですか、
うん、
でそもそも何ていうんですかね、イソジンでうがいできる範囲ってその粘膜を通り越した喉のとこしかうがいできないんですよ、
うんうん、
はい、ほんでそれでうがいしてしまうことによって確かに滅菌はできるんですけど、喉の奥にもいる常在菌っていうのがいて、
うん、
で例えば鼻の奥の粘膜、ここにコロナがついてただけじゃ実は陽性にはならないんですよ、
うんうんうん、
でこの粘膜にも常在菌がいて、そこの常在菌を突破して喉を通過して血液中に入ってきて初めて感染っていうワードが使えるんですね、うん、医学界では、うん、でってことは喉にいる常在菌もそのコロナ第一関門突破してきたコロナをやっつけるのに必要なんですよ、うん、喉の常在菌っていうのが、
うんうんうん、
それもイソジンで全部破壊されてしまうっていう、
うん、
だから何が言いたいかっていうと、こっからちょっと考察入るんですけど、
うん、
常在菌を減らすことによってコロナ突破させて感染者を増やすんじゃないかっていう、
まっさらにしてね、そこ、
そうですね、
うん、
なんでその PCR 検査も鼻の奥に突っ込んで粘膜触って、そこにコロナいました、 これ感染者1にカウントしましょうって、これっておかしい話なんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね、感染者数は、はい、PCR 陽性者数であって、
はい、
PCR 陽性の人が無症状であれば、はい、それは感染者とカウントされませんからね、
はい、
あの数字はだからいくらでも検査すれば作れるっていうことですよね、はい、
で日本語ってその代わりになる言葉が多すぎて、その聞いてる人が誤解を招いてしまうような表現も何パターンも作れるんですよ、
はい、
でいざもし仮に裁判になっても勝てるような言い回し方、うん、大げさに言えば、
うん、
っていうのをやってメディアは印象操作をしてるっていう。だからそのメディア自体が僕らの中の一番のウイルスちゃうかなって思います、
うんうんう
ん、なんでちょっとその初歩的な部分で常在菌っていうものをもう一回ちょっと聞いてほしいなって思うんで、もしお時間ある方は、92回かな、
はい、
常在菌の話、もうほんまにこれもあのさっきの塩の話じゃないですけど触りしか言ってないんで、うん、ちょっとそこからは自分であの自分のペースで調べて自分のペースで常在菌を知識として落とし込んでくれたら嬉しいですね。
はい、
はい、
うん、ありがとうございます、はい、じゃあドルさん
の。私いいですか、
はい、
いやですね、僕はですねごめんなさい、これあの自分の回になるんですけど、
はい、
やっぱ68回目、
はい、
68、
ひつき神事、はい、ひつく神事についてなんですけど、ひふみ神事って言ったりするんですけど、いやこれはですね、あの、
はい、
ぜひ皆さんにも掘ってもらいたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、日本のその予言書って言われてるものなんで、
はい、
まあ、いろんな予言書があると思う、予言書っていうかいろんな予言があると思うんですけど、まあ、ノストラダムスとか、
はい、
なんかあるじゃないですかいろいろ、
はい、
その中でもやっぱり日本に関係してるっていうか、もう日本直属のその予言書なので、
うん、
まあ、ぜひ日本人の皆さんには一旦調べてもらって、あこういうなんがあるんだっていう認識とか、
はい、
あこういう世界があるんだっていうのをもっとあの広まってもらえたらいいなと思ってるんですけど、
はい、
なんかまあ、僕自身も初めてこのひふみ神事を見つけて調べた時にも驚いたんですよね、
はい、
なんかうわこんなことあるんやみたいな、
はい、
で実際その岡本天明って方が児童書記って言って何かからこうずっとインスパイア受け続けて文字だけを書くっていう謎のあれでそれは構成されてるんですけど、
はい、
その予言書は、
はい、
そんなことあるってそもそも、でしかもめちゃくちゃ長いんですよほんまに、はい、めちゃくちゃあって、
はい、
もう調べようにもクソめんどくさすぎて、
はい、
何からこれ見たらいいか分からへんみたいな、
うんうん、
があるんで、まあ、一度その、ね、68回目のあれを聞いてもらって、まあ、軽くなんですけどまとめてるんで、
はい、
でそれに追加してあのヒトラーの予言と、
はい、
あの重なるところがすごくあるんで、
はい、
まあ、そこもチェックしながら見てもらえると、あの今どうやって世界が動いているのかとか動いていくのかっていうのが見えてくるような気がするんですよ。それこそあの2050年でしたっけ、あのムーンショット化計画とかあるように、
はい、
そこにもきっとつながっていくと思うんで、
はい、
これがまあ基礎知識ではないですけど、
はい、
なんかそういう風な目線で見れると多分今後こうどう世界が動いたところでそのあこうなっていくんやろうなとか、じゃあこうしようとか、
うん、
この情報の集めてきた情報を点としていって、はい、でそれを線に結んでいって、
はい、
それを面にしていって立体にしていくっていう作業をしていかないと、
はい、
ちょっと厳しくなってくるんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
でそれの多分一番ベースメントにあってほしいのが、まあ、このひふみ神事ってものなので、
はい、
はい、
ネットでも見えますしね、
そうですね、
検索すれば
そうですね、はい、ネットですぐ見つけられるんで、
はい、
まあ、気になった方は探してもらいたいのと、あともう一個いいですか、
はい、行きましょう、
あともう一個いいですか、すいません、はい、これも自分の回になるんですけど、
はい、
もう自分むっちゃ好きやんってなるんですけど、
はい、
すいませんちょっとね、はい、70回目のやつですね、
70、
フェニキア人のやつなんですけども、
はい、
このフェニキア人っていうのもですね、まあ、なかなか出てこないんですよ、
うん、
ほんまにどんだけ調べても出てこもへんくて、
は
い、結構一日中ネット あさくりまくって、
はい、
見つけた、あさくりまくるってどういう言葉やねんって思うんですけど
あさくりまくる、
あさりまくってですね、あさくるってない、ちょっと言葉汚いですね、
は
い、
朝る、
はい、もう調べまくってですね、やっと出てきたものをとりあえず書き集めたんですけども、うん、
はい、
まあ、僕の、まあ、勝手な考察でいくと、 このフェニキア人っていう人種がおそらく、ね、あのアシュケナージユダヤって言われるものにつながるんじゃないかなと思っているの で結局はそういう、ね、そういう種族が本当はいたって、ハザール人って言われる人たちでしょうけど、
はい
はい、いて、でそういう末裔が今現在その牛耳ってるんじゃないかって言われてるわけじゃないですか、世界を、
はい、
だからまずそこの、あ、こういう人種って本当にいるんだとか、
はい、
こういう歴史が全てを作り上げてるんだっていうことが分かっていけば、なんかもっと人の見え方とか、
はい、
この世界の見え方が変わってきて、それこそね、あの、まあ、BLM に関してもそうですけど、まあ、人種の話じゃないですか、
はい、
あれも、
はい、
とか今やったらウイグル人の話とかもあるように、
はい、
いろんな人種が結局あの弱い立場の人種もいたり、
はい、
強い立場の人種もいるわけであって、
はい、
だからそういう人たちって一体じゃあどっから生まれてどっからどうなってるんだろうっていうのを見つめるきっかけとして、
はい、
このフェニキア人とかアシュケナージユダヤをちょっと調べてもらえたらなって思うので、はい、まあ、この70回目も僕はあのお気に入りの回となってます。
なんかその僕誰が言ってんねんって感じに聞こえるかもしれないんですけど、
うん、
あのラジオ一個一個聞いてて、
はい、
例えばそれだけ聞いてもダメなんですよね。このラジオってその時代時代でいろんなところにピックアップしてるじゃないですか、
うんうんうん、
言ったら今まだ発展途上で虫穴状態だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
ただ世界史とかそういう歴史って広すぎて、うん、一般の人も多分虫穴でしか情報がないと思うんですよ、
うん、
でその虫穴をさらにちょっと深掘りしたのが、まあ、このラジオみたいな感じですよね、
うんうんうんうん、
でそういうなんて結局情報を集めれば集めるほどつながっていくんですよね、だんだん。
そうなんですよ。
だからちょっとこのラジオだけじゃ足りないと思うんで、うん、フェニキア人聞いてちょっと自分で調べて分からんところは調べて、でラジオ聞いてると多分絶対キーワード出てくるんで、
うんうん、
であの何もないことを言ってるわけじゃなくて、
うん、
あの世界から紐解く都市伝説なんで、
うん、
何か裏付けがあることをできるだけ言わせてもらってるんですね、
うん、
だからあのこのラジオを聞くとあの世界の真実が見えてきます。
はい、怪しいな。
怪しいですね、
うん、怪しいな、
すごい怪しいな。なんかびっくりした今。
最後に
一筋並べてるぐらい怪しかったよ。
吉村さんですか、あなた。
はい、黒村です。
それではここでですね、はい、この皆さん、リスナーの皆さんが今年入ってから、どれが一番聞かれているかっていうところを統計させていただいたんですけども、
お、
3つ、ご紹介させていただきたいと思います。皆さんは何を聞いているんでしょうか。
はい、
これ第3位は、第40回、消費税の話ですね。はい、はい、これは今更聞けない。あの消費税はどこに行ってどういうふうにお金が流れてるのかっていう、これ私ですね、
これみゆきさんがあの熱弁してた回ですね、
はい、MMT 理論を知ってから、
はい、
まあ、この MMT 理論っていうこと自体が何なのかっていうのを紹介してる回なんです、
うん、はい、
実はそのお金っていうのは、日本は国債で日本円で日本円通貨発行権を国が持っていて、
はい、
だからそのお金がないっていう政府、
はい、
じゃあ国民の皆さん税金払いましょうって言って、はいはい、税金集めて政府で賄っていると思いきや、そうじゃなくて実はすれるんだよっていう、好きなだけすれるから、はい、まあ、すったらいいじゃんっていうのがそこからいいじゃんっていうか、まあ、そのお金の流れが MMT 理論、モダンマネタリーセオリーって言うんですけど、
はい、
まあ、そのやり方に関しても、まあ、いっぱいお金すりすぎるとインフレが起こってバブルがまた起こってしまうっていう政治家さんがいたりとか、はい、反対派の意見もまあありながらも、
はい、
実際今ずっとここ20年ですか、
うん、
何十年と、
うん、
まあ、金利も上がらないしずっと不況なわけです。私たち言ったらもう不況の長寿なわけですよ、
うん、
はい、生まれてからずっと景気がいいって体験したことがなくて、
う
ん、はい、じゃあなんで不景気なんだろうっていうのを考えた回ですね、
うん、
意外になんかこの私がすごく説明が下手であんまりうまく説明できないラジオだと図があって初めて成り立つじゃないですか。
絵があるとね。
そうですね、
はい、
だからこれをどう説明しようって思ってたけども結構聞かれてて、あ、そうなんだ、よかったと思ってほっとしましたね。
なるほど、まあ、お金はね、 あ、お金のこと一番多分日本人って一番お金のこと知らないと思うんですよね、自分の国、
そうね、
うんうん、なんだろうね、お金のこと話すと癒しいみたいな洗脳じゃないですか、
うん、ありますね、お金は汚いものみたいなね、はい、あります、あります、
稼いでたら嫌な感じとか、うん、はい、あと仕事して先に、まあ、私なんてフリーランスなんでギャランティーの話をしなきゃいけないんですけども、うん、ギャランティーの話を一番最初に持ってくるってあんまり業界でないんですよ、
うん、
それも一つのしきたり、悪いしきたりだなと思っていて、はい、はっきり金額を提示してから仕事をやるが普通なのに、
うん、
はっきり金額が分かるから商品を買うじゃないですか、
うん、はい、
なのに商品を買ってから金額が分かるみたいな業界がまだまだあって、
まあ、だいたいそうですよね、
しかも値段分からないからちょっと買えないですって言ったらちょっとなんか嫌な顔されるって、いやいやお前のコマちゃうぞって
言うてね、はい、それこそ地元の同級生とかと会うと、はい、すぐお金の話しますからね、
あ、そうなんですね、
なんか、はい、仕事何してんのみたいなとか、
はい、
なんぼ月なんぼぐらい稼い
でるみたいな、それ関西人のあるある
そうです、
あるあるかね、はい、
なんぼもらってんの、
いやほんま、すぐもう金、お前ら金のしか見えてへんやろみたいな、
さすがアキンドの
服とかもね、めっちゃいい服着てたら、うん、めっちゃいい服やみたいな、どこで買ったんじゃなくて、うん、それいくらしたみたいな、
うん、先にねお金にね、
安く言った方が勝ちみたいな、
あるあるある、あ、はい、
でもそう意外にそうなんだよね、なんか関西の人って安く言った方が、
あ、そうですそうです、
東京は高い方がちょっとマウントじゃないですけど、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、
うん、
だから大阪人の人にこの服いくらしたと思うって言ったら安めの金額言うと、いやそういうのええわってなるんで、うん、ちょっとやってみてください、
やってみてください、はい、じゃあ続いて第2、
はい、
第47回坂本龍馬とグラバーの話ですね、
はい、あ、これもみゆきさんが熱弁していただいたやつですね、
熱弁って言わないで、
いや、なんでですか、いや大丈夫じゃないです、熱弁の方がいいでしょう、やっぱり
熱弁って
しっかり話してるっていうことがすごい、
なんかすごい主張してたみたいじゃん、
いやいや、それをネガティブに捉えるのは良くないですよ、熱弁はポジティブですから
本当に、はい、坂本龍馬のなんだっけこれ、あ、坂本龍馬がフリーメイソンじゃないかっていう、
うん、そうですね、
ところから紐解くって、はい、結局グラバーなんですよね、キーポイントはグラバーで、イギリスの人じゃないですか、
うんうんうん、
はい、で、まあ、今その売国奴だとかアメリカの言いなりだとか中国に媚び売ってるって今でも言われてるけど、実はもうこの前から始まってたって思えば、
はい、
うん、だってイギリスの人が武器を売ってお金の流れを変えて国の流れ変えちゃってるんだから、はい、明治維新ってこのグラバーがいなきゃ成り立たないわけじゃないですか、
はい、
そう考えるともうこの時から大きな侵略国イギリスの手にかかっていた、うん、だからブラックライブズマターで言うとスペインとかの人が、
うん、
アメリカ大陸発見してっていう風に歴史があるじゃないですか、はい、でも同じ頃かな、違ってたらごめんなさい、
うん、
と、はい、日本列島は奴隷じゃないけども間接的統治下に置かれてたのかもしれませんねって、今は都市伝説的に考えるとね、
実際光サイドと闇サイドのバトルがその時代にもあって、
うんうん、
明治維新の時にで光が負けての結果ですからね、イギリスさんが入ってきちゃったっていう、はい、
ね、面白いね、
うん、
でもこれシリーズやってないね、フリーメイソン、
そう
ね、その後ディズニーにトロさんがやってくれて、
そうですね、
それやらなきゃ、
なんかあれですよね、フリーメイソンはもうやってくれてる人が多すぎるから情報量が、僕らが動かなくても、うんうん、みんな知ってる情報が多いからっていうのもありますよね、
ただし、はい、もう第1位が第46回今更聞けないフリーメイソンってことで、やっぱフリーメイソンが人気なんですよ、
みんな好きやなフリーメイソン、
はい、まあ、一番謎であり一番公の組織ですもんね、
うん、
そう、だからこのフリーメイソンっていう言葉はキャッチーだし、いろいろありふれてたとしてもそれぞれ情報の、ね、ピンキリって言ったら言葉悪いな、情報の量ね多い少ないあるから、はい、それはやっぱりクラブ369ならでは の、
はい、
このフリーメイソンの出し方が良かったっていう結果なんじゃないですかね、
は
い、
なるほどなるほど、
うん、
メイソンかやっぱり、
うん、
どうなんですかね、
あれは嵐5人の頭文字をつける、
あ、メイソンになるんですよ、ね、あれやばいっすよね、
たまたまちゃうかなって思うんですけど、でもそのたまたまがそうやったりするっていう、
うん、
知らん、
そうね、でもフリーメイソンイコール悪いみたいな、はい、悪みたいな捉え方あるじゃないですか、
あ、は
い、
まだありますね、
僕は絶対違うと思うんで、
はい、
まあ、ここの回でもちょっと強く言いたいんですけど、
は
い、まあ、結局なんかどこの組織にも絶対悪と正義ってあると思うんですよ、
はい、
悪と正義っていう言い方おかしいな、 はい、光的なもんかな、
はい、
なんかその結局物質社会に加担しようっていう人たちって、
うん、
結局懐が潤えばいいやみたいなところあるじゃないですか、
はい、
でもなんかそれって結局、まあ、僕からしたらやっぱり悪ではないけど、
はい、
やっぱり違うんじゃないかなと思ってて、でも逆にその光って言われる人たちってその物質社会が云々じゃなくてもう精神社会の方じゃないですか、
うん、
要はその人の気持ちがどうのこうのとか、
うん、
愛がどうのこうのみたいな、
はい、
いう人たち、やっぱそっちの方がなんか僕は合ってるっていうのもあるんですけど、
うん、
なんかフリーメイソンの人たちってどっちかっていうとその精神社会を重きに置いてる人が多いイメージはあるんですよ、
うん、
精神社会
なんかそのなんていうんですかね、結局博愛主義じゃないですか、
うん、
ただその中になんか物質主義の謎の輩たちが紛れ込んでいるって、はい、その人たちにスポットライトが当たるからなんか悪みたいな印象がすごいんかなみたいな感じに思ってて、でも、はい、で僕もそれこそね、あの前にゲストで出てたあの海鮮だしがいるんですけども、
はい、
白いきのこ海鮮だしでしたっけ、
はい、
彼女は、
はい
はい、彼女との共通の知り合いの方も、
はい、
あのと一回お会いしてるんですけども、はい、そのまあ彼はフリーメイソンの32階級っていう結構っていうか、はい、まあ、特別上の存在の人なんですけど、
はい、
全くやっぱり悪い印象がないんですよ、
はい、
その雰囲気からしても喋、はい、り方からしても、
は
い、もうない話す内容もそうやし、
はい、
だからやっぱそういう人が実際いて、そういう人に話聞いて、
はい、
そういう人からなんかこうね、情報を得た時点で、うん、やっぱり悪ではないと思ってるんで、
うんうんうんうん、調べれば調べるほど多分、うん、いっぱい理由ってる人ほどそういう風に思ってると思いますよ。要はそうやってイメージでカテゴライズしちゃってる人って、
うんうん、
あんまり掘ってない
方だと思うので、まあ、そうですよ
ね、
それこそあの関明夫さんにインスパイアされてる方が多いと思います、
は
い
はい、あ、そっか、関明夫さんが言うフリーメイソンってなんかやっぱり怖いイメージかもしれない、
うん、は
い、
そうですよ ですね。
イルミナティ側の方をピックアップすることが多いのかな、
うん、そうですね、なんかその考え方が多いですね、うん、だって彼はフリーメイソンではなくトランスヒューマニズム党を応援してるらしいですからね、
はい、
はい、どちらかといえば AI のおっさんですよ、
はい
はい、
そうだから知るっていうことがまあ再三うるさいかもしれないですけど、うんうんうん、そこの流れから宗教の紹介私がやりたいって思ったのは、
はい、
宗教ってそれこそアンタッチャブルなもので育てられてて、
はい、
私たち日本人はあんまりあの人なんとか教入ってるから関わっちゃダメとかなんか言われたりするじゃないですか、
はい、
でもそれってなんでかなって思わずに育っちゃうからそのままもう過ごしちゃう、
はい、
であそこ悪いんだみたいな、
うん、
でも知れば知るほどいい人もいるしそういう人もいるし、
うん
うん、人だからっていうことで掘ったんですよね、一人一人見ると、
うん、
こいつは光側か闇側かっていうフリーメイソンなのかもそもそもですけど、うん、でウォルト・ディズニーは実はフリーメイソンって言われてたけどそうじゃないんじゃないか、周りの人が悪いやつだったんじゃないかって言われて、
うんうん、
そういう掘り方はもうもっとやった方がいいですよね。確かに。
そうですね。やれたらいいんですけど、あれはね、はい、すごい骨の折れる作業ですよ。
そう、すっごい時間かかる、ね、図書館一日こもってるぐらいの。
本当にね、ずっとネットディグルかもう本読むかしかできないですからね。
そう。
まあ、だからちゃんと時間があるときにね、僕らみたいなものが発信できたらいいですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、うんうんうん。
っていうことが伝わったら。いいかなと思いました、
はい
はい、また生配信もねやってほしいっていう声がちらほらあるんですよ。
あ、そうですか、
うん、なんかね考えてるんです、サブスクで、みんなのそのオンラインサロンファンクラブっていうものが流行ってますけど、うん、そんなご教示いただくみたいな、なんかそういう教えてやるよみたいな姿勢ではなくて、みんなでこの分かる人たちだけで集まって、
はい、うん、
やっぱ共通言語があると思うんです、都市伝説陰謀論が好きな人たちの、はい、
うん、
そういう人たちはそういう人たちでもっとコアな部分を、周回してやり取りするとか、
はい、
うん、そういうクラブ、本当にもうそれこそクラブ369でいいと思うんですけど、
はい、うんうん、
やろうかなって考えてますので、
いいす、ね、
ぜひご感想ご意見、こういうことやってほしいっていうのが、はい、まあ、こんぐらいの値段でだったらやるかなとか、
はい、
またオンラインの、 イベントも考えておりますので、それは逐一報告したいと思います、
は
い、
だって生配信じゃないとね、あの僕みたいなものはあのふざけられないですからね。
そうなんですか。
あ、そうなんですか。逆にですか。
そうですね、基本的には生の配信じゃないとあのふざけないんです
から。ほんますか。
もうこういう時はあの真面目ですよ。真面目に会話しますから。
逆に収録の方は真面目って。
そうですよ、はい、もちろんもちろん、
はい、
そう
もちろん、
はい、そうですよ。
その顔写真もね、あの見ながらやった方がいいと思います。皆さんドロさんが普段どんなスタイルで収録してるのかっていうのを
そうですね、
そうちゃんとビデオチャットで見せてあげますので。
そうですね、はい、この感じでですね、
そう、はい、もう本当にその感じでやってるので、うん、ぜひ、楽しみにしててください。
はい、
ということで今、インスタグラムと公式ツイッター、開設中です。
解説中、
解説
もう解説はしてますよね。
解説してます、
はい、
ですよね。裏顔、
はい、っていうのは
裏垢
裏垢じゃないです。あのインスタグラムって最近ですね、私がちょっと頑張ろうと思ってやってることが、うん、1日1回ですね、まあ、漫画、ゲーム、映画何でもいいんですけど、うんうん、都市伝説が好きなあの映画とか、そう膨大にある中で、うんうんうん、なんかちょっと見ようってなった時にこう趣味が合いそうなもののフックになればいいかなと思って、
うんうんうん、
映画1本今ご紹介させていただいておりますので、はい、皆さんもよければぜひお願いします。
はい、
クロケンやドロさんがおすすめするやつが、はい、やっぱここで話すのもいいんですけど、はい、ああやってちょっと蓄積することで、
そうですね、
ちょっとインスタグラムのあそこにも載っけてますんでみたいな感じでいけると思う。ツイッターは補足情報や訂正などをやっておりますので、ぜひDM もそこからいただいたりすることができますが、メールアドレスもございます。クラブ369アットマーク、クラブ369ポッドキャストアットマーク gmail.com です。こちらに、ください、
はい
はい、
それでは復元、
お
忙しい。
え、何が忙しいんですか。
いや、あっち
復元、
あ、はい、いきます。岡本太郎さんの言葉です。友達に好かれようなどと思わず、友達から孤立してもいいと腹を決めて自分を貫いていけば、本当の意味でみんなに喜ばれる人間になる。はい、以上です、
はい、
ということでまた次回お会いしましょう。さようなら。
なら。